おはようございます。私は成長の絵本部講師の前田さと子です。今回は谷口正信成長の絵総裁の著書太陽はいつも輝いているをテキストに明るい感謝の生活というテーマでお話をさせていただきます。私の勤務する長崎県西海市にある成長の絵総本山では毎月練成会という合宿形式で教えを学び実践する会が開催され、若い方から年配の方まで全国からいろいろな方々が参加されます。参加者には成長の絵の信徒もいらっしゃいますが、会社の研修や親戚に勧められたなど全く教えを知らないで来る方もいらっしゃいます。病気の問題、家庭の問題、仕事の問題など、様々な問題を抱えて来られますが、多くの方々が、練成会の行事を受けていくうちに、心が明るくなり、生きる希望を見出してお帰りになります。この練成会で大切にしていることは、成長の家の根本教義であるところの、大調和の神事で説かれている、天地一切のものに感謝することです。神事とは、成長の絵創始者、谷口正治初代総裁に神様から示された言葉です。成長の家のお経の一つである、成経甘露の法雨の冒頭に、大調和の神事が書かれていますが、その一部を引用いたします。何時ら、天地一切のものと和解せよ。天地一切のものとの和解が成立するとき、天地一切のものは汝の味方である。天地一切のものが汝の味方となるとき、天地の万物、何者も汝を害することはできぬ。汝が何者かに傷つけられたり、売金や悪霊に侵されたりするのは、汝が天地一切のものと和解していない証拠であるから、顧みて和解せよ。我かつて、神の祭壇の前に供え物を捧ぐるとき、まず汝の兄弟と和せよと教えたのはこの意味である。汝らの兄弟のうち、最も大なるものは、汝らの父母である。神に感謝しても、父母に感謝しえないものは、神の心にかなわぬ。天地万物と和解せよとは、天地万物に感謝せよとの意味である。引用を終わります。このように神事には、天地一切のものに感謝すること、自分の周りのすべての人に、物に、ことに感謝すること、家族に感謝すること、ご先祖に感謝すること、そして最も大切なのは、父母に感謝することが説かれています。私たちの父母は、私たちをこの世に生み出してくださった存在であり、神様の無限の愛を表現してくれる最も身近な存在だからです。父母に感謝することで、自分自身の存在を肯定し、自分自身にも感謝することができ、心が明るくなります。心が明るくなると、すべての人々に感謝できるようになります。ここで昨年、龍宮住吉本宮練成会に参加された、長崎県にお住まいの上村智樹さんの体験を紹介します。上村さんは子供の頃、父母が離婚し、母親が女手一つで育ててくれました。今回はご自身も離婚し、仕事も辞めて実家に帰ったところ、その母から練成会を勧められ参加されました。講話を聞き、行を重ねるにつれ、母に、そして感謝できなかった父にも心から感謝できるようになりました。そしてさらに神様に、ご先祖様に生かされていると実感されました。 その時の感想文を読ませていただきます。今回、練成会に参加したのは、最近離婚をし、仕事も手につかなくなり、実家に戻ってきた私に母が、人生でこんなに時間がある時は他にないのだから、参加してみたら、と勧めてくれたからです。私が小学生の頃、お酒を飲んでは暴力を振るう父と別居して、女手一つで兄弟三人を育ててくれた母、そんな母に反抗し、暴力を振るってしまったこともあり、これまで苦労をかけ続けた母に恩返しのつもりで参加しました。母のためにすべての行事を全力で受けようと思ってきたのですが、結果として私のために用意されていたかのような練成会でした。ここに導かれるために、今までの人生があったのではないか、無駄なものなど何もなかったのだと、感激の涙が流れ出しました。講師の方々の講話を聞いていると、すべては自分の心のあり方一つで決まるという心の法則を知り、どうしてこれまで次から次へと人生の問題が起こってきたのかが、腑に落ちました。そして、講師の言葉に、身も心も預けてしまおうという気持ちになって講話を聞いていると、真理の言葉が心に染み込んでくるような感じがして、これまで積み重なっていた悪いものが、少しずつ解除されていって、どんどん良くなっていくという実感が湧いてきました。そんな状態で、上申感謝行という畳を父母の背中に見立てて白布で吹きながら大声で感謝の言葉を唱える行をしていたら、母はもちろんのこと、上申感謝行の終わりの頃には、これまでなかなか感謝できなかった父の笑顔が浮かんできて、父に心の底から感謝ができたと思えました。翌日の先祖要塞では、父と祖母、そして父方のご先祖様、母方のご先祖様のことを、どうか皆さんが幸せになられますようにと祈りながらお祭りに参加して、聖経甘露の法話を読んでいると、涙が止めどなく溢れてきて、ご先祖様が救われたと実感でき、自分の心も清められたという気持ちになりました。堅牢では、堅牢とは、万物に感謝する思いで無我になって労働奉仕することです。ありがとうございます。ありがとうございますと、感謝商業をしながら作業をしていると、させていただいているという喜びが内から湧いてきて、神に生かされている自分、父母、ご先祖様に生かされている自分、そして大自然に生かされている自分がありがたくてたまらない、という思いが溢れてきました。これからは、成長の家の教えを真剣に学び、実行し、父母に心から感謝し、自分が体験したことを多くの人に伝え、これまでお世話になったすべての人にご恩返しする人生にしていきたいと思います。以上が上村さんの体験です。その後、上村さんは、成長の絵総本山へ就職することが決まり、現在は仕事をしながら、研修生として真理の研鑽に励んでおられます。ここで本日のテキスト、太陽はいつも輝いているの24ページを引用いたします。日本全国の59箇所にある、成長の家の教科部や6箇所の本部直轄練成道場などでは、練成会と呼ばれる合宿形式の勉強会が定期的に開催されているが、そこでは毎回のように心を変えることで現実が変わるという体験が3箇所の間に起こっている。この心の変化による現実の変革は、必ず明るい方向、積極的な方向への変革である。なぜなら、本当にある世界は、全一元であり、悪は存在しないからだ。 成長の絵では、人生の光明面を認め、それを心に恥じすることで、実相、本当の世界において、すでに存在する、真、善、美が、ごく自然にこの世界、心で作った世界に映し出されてくる、と考える。引用を終わります。錬成会を受けることによって、すべての人や出来事の背後には、神様の無限の愛が存在し、その神様の創造された世界は、全一元であるということを認めることができるようになります。そして、心が明るい方向へ、積極的な方向へ向かうことで、人生が改善されていくのです。このような人生の光明面のみを見ることを、成長の家では、日時計主義と言います。これは、昭和5年の成長の家の立教当時からお勧めしてきた生き方です。私がこの日時計主義の大切さを実感した体験をお話しします。私が勤務している成長の家総本山では、毎年年末年始に餅つきをします。年末には職員と家族で、年が明けてからは新春の錬成会の参加者と共に、ドラム缶のかまどで薪を焚き、もち米を蒸して、キネと臼を使って力を合わせて餅をつきます。主に男性は餅をつき、女性や子供はそれを丸めて、白餅やあん餅、いちご大福やみかん餅などを作ります。数年前の新春の錬成会での出来事です。私を含めた女性3人で、キネを持って餅をつくことになりました。私が気合を入れて、キネを下ろした瞬間、私のキネと隣の人のキネとがぶつかって、自分のキネが跳ね返り、おでこにコツンと当たりました。あ、痛いと思って、手を当てると、みるみる間に、ぷーっと膨れ上がって、ピンポン玉くらいのたんこぶができてしまいました。私はびっくりして、近くの水道水でたんこぶを冷やしながら、頭の中はマイナスのことばかりを考えていました。剣道で初めて怪我をしてしまった。情けない。新春早々タンコブなんか作ってしまって、なんて縁起が悪いんだろう。ああ、今年一年が思いやられる。などと、現象の悪に心が向いてしまい、神様の善のみの世界のことなんて、すっかりどこかへ行ってしまいました。そこへ錬成会の参加者の方が、心配して様子を見に来ました。私が、こんなタンコブができました、と言うと、その方は長崎弁でこうおっしゃいました。あんた、そいはタンコブじゃなか、喜ぶたい。私はハッとしました。喜ぶ？そうか、これはタンコブではなく、喜ぶなんだ。私は新春早々、タンコブを作って、痛かったり、情けなかったり、申し訳なかったり、恥ずかしかったり、縁起が悪いと思ったり、心の中はそんなことばかりを考えていたけれど、それは間違いだったと気がつきました。その時私は日時計主義のことを思い出したのです。それは目の前の現象に悪が見えていても、その背後に実相があるから必ず良くなるという教えです。神様の世界は善のみの世界。悪と見えることは本来ない。私のおでこにタンコブができたように見えても、本来怪我も何もしていない完全円満の命がある。それが本当の私だ。本来の私にはタンコブではなく喜ぶだけがあるのだと。そうすると私はなんだかありがたくなって、ありがとうございます、ありがとうございますと、感謝の言葉を口ずさんでいました。その後、そのタンコブは赤くなることも青くなることもなく、痛みも全くなく、次の日には跡形もなくすっかり消えてしまいました。かえって喜ぶが消えてしまったのが少し寂しいような気持ちにさえなりました。以上が私の体験です。ここで本日のテキスト、太陽はいつも輝いているの25ページから26ページを引用いたします。 日時計主義とは、人生の明るい面に心の焦点を合わせた生き方である。日常生活の中で楽しいこと、明るいこと、感謝すべきこと、教えられることなどに注目し、それを心に強く印象づけることで、唯心諸言の原理を発動し、実際の生活を明るく豊かで感謝に満ちたものに変革する生き方であり、生活実践である。だから、単に理論や主義主張を訴えるだけでなく、日常の生活で具体的な行動を起こすことが重要である。まず、人生の光明面を発見し、それを具体的に記録することから始めよう。引用を終わります。日時計主義の生き方をするには、まず、実践が大切です。物事の明るい面を心に強く印象づけるためには、ノートや日記帳に記録する方法が有効です。成長の家では、日時計日記という日記帳を発行しています。これは毎日、良いことのみを記録する日記です。この日記を書くことによって、自分の周りの方々の愛の心や自然の恩恵など、恵まれていること、与えられていること、生かされていることのありがたさが感じられ、心が明るくなり、感謝の気持ちを実感することができるようになります。この日時計主義の実践により、これからますます明るい感謝の生活を送ることができますようにお祈りして、今日のお話を終わらせていただきます。